愛知県社会福祉協議会主催の令和4年度福祉体験作文コンクールに千田市内のお二人が入選されました。入選作品全文と入選者のインタビューをご紹介します。旭南小学校4年生竹内春人さん、僕の大好きなお父さん。僕のお父さんは耳が聞こえません。補聴器をつけていますが、大きな声でも聞こえないことがあります。お父さんは人の口の動きを見て言葉を読み取ることができます。しかし、新型コロナウイルスの感染が流行り、みんながマスクをするようになったため、話している人の口の動きを見ることができなくなってしまいました。人の口が見えなくて困るなぁ、とお父さんが話していました。耳が聞こえないから、そもそも聞き間違えることがあったのに、今はマスクで口が隠れていて、何を言っているのかわからないそうです。僕がお父さんとマスクなしで話すときも、伝わらないことが多くて、お父さんと話すときは時間がかかります。僕は聞こえないお父さんを嫌だと思ったことはありません。それにお父さんがかわいそうだと思ったこともありません。なぜかというと、お父さんには好きなことがあるからです。僕とお父さんは剣道をやっていて、僕が通っている剣道教室の他にも、お父さんは週に5回くらい剣道教室に通っています。お父さんは剣道が大好きで、剣道教室の子供たちにアドバイスをすることもあります。今は三段を取ることを目指しています。小学校の福祉実践教室で目の見えない人が点字や目の見えない人の暮らしを教えてくれました。障害者の人は大変だろうなと心配していましたが、話をしてくれた人はポジティブでとても楽しそうでした。大変だろうなと僕が勝手に思い込んでいたことに気づきました。耳の聞こえないお父さんや福祉実践教室の目の見えない人が困っていたら助けられる人になりたいと思うけど、剣道を子供たちに教えたり、福祉実践教室で展示を教えてくれたり、お父さんや目の見えない人は助けられるばかりではないんだなと思いました。お互いに助け合っていけたらいいなと思いました。入選者インタビュー。質問。入選と聞いてどう思いましたか？嬉しいと同じくらい驚きが大きかったです。お父さんやお母さんも驚いていました。質問。お父さんのかっこいいところはどんなところですか？やりたいことを一生懸命頑張っているところがかっこいいです。質問。普段お父さんにどんな手助けをしていますか？今はまだできないけど、これからたくさん手話を覚えて、他の人の話がわからないときに手話で教えてあげたいです。今はわかる手話を使ったり、大きな声で話して伝えています。質問。今後、家族や地域のために自分ができることは何だと思いますか？地域の人や友達に挨拶をすることです。挨拶をすると、お互いどういう人か知ることができます。相手のことがわかると、協力し合うことができると思います。次は、千田中学校3年生、金田奈々さん。人と人との心のつながり。私が地域の方々と関わる上で一番大切だと思うことは挨拶です。挨拶は人と人との出会いの始まりです。会話の輪を広げたり、挨拶をきっかけにして近所の方と顔見知りになったり、親しくなったりできれば相手を思う心が生まれます。そうすれば互いにそれとなく見守り支え合う関係になります。 挨拶の大切さは誰もがわかっているはずです。しかし、なかなか声に出せません。私は小さい頃から両親に挨拶はとても大事だと言われてきました。昔は恥ずかしいな、無視されたらどうしよう、などと思っていました。けれども挨拶をしてみると、相手から笑顔で返事を返してもらえ、とても嬉しい気持ちになりました。また、毎朝挨拶をすることで、一日をとても気持ちよく過ごすことができます。挨拶は言葉の抑揚や顔の表情で全然違う印象になります。笑顔で明るく挨拶をすると、自分だけでなく相手も笑顔になります。しかし、小さい声で暗く挨拶をすると、相手も暗くなることがあります。一人でも多くの人が元気よく挨拶をすると、地域の方々との関係が深まります。日本語には多くの挨拶の言葉があります。外国語にはないような挨拶があり、挨拶をすることをとても大切にしています。そして、その様々な挨拶には多くの意味が込められています。おはようという言葉は、歌舞伎が由来とされています。裏方や下っ端の方がねぎらいの意味を込めて使った、お早いお月でございますという言葉が変化して今の形になりました。また、その日初めて会った人にする挨拶でもあるので、夜でも初めて会ったらおはようと挨拶をするそうです。こんにちはという言葉は、こんにちはご機嫌いかがですか？というのが由来で、明治時代の教科書に、こんにちは以降が省略され、こんにちはと書かれていたことで広まったとされています。こんばんはという言葉は、こんばんは何々ですねというのが由来になっているそうです。この3種類の挨拶は、相手を祝福する言葉が機能的になり、呼びかけ言葉になりました。最近は一人で生活をする高齢者の方々が増えてきています。人と話す機会があまりない方も多くいると思います。登下校中に一人で散歩する方と実際よくすれ違います。こちらから挨拶をすると、ほとんどの方が挨拶を返してくれます。会う頻度が多くなることにより、学校のことや家族のことを話すようになりました。いつもの時間に会わないと、自分だけでなく相手も心配してくれる関係になりました。挨拶が飛び交う地域は活気があるためか、犯罪が少ないと聞きます。私が近所の方と話していて驚いたことは、中学生になると恥ずかしがって全然挨拶を返してくれないんだよね、と言われたことです。私も挨拶を返してもらえないことがあって悲しかったので、いくつになっても笑顔で挨拶をするのを続けていくことが大切だと思いました。私は小学校の頃からスクールガードというボランティアの方々に見守られてきました。中学生になっても自分の名前を覚えてもらえていてとても嬉しかったです。地域の多くの方々によって自分たちが事故や犯罪から守られていたということに気づかされました。最近は高齢者の方が振り込め詐欺に遭うニュースをよく目にします。今まで多くの方々に見守られてきたので、これからは私たちが何か力になれたらなと思います。挨拶は人と人との心のつながりを深め、一日を爽やかに過ごすためにとても大切なものです。毎日を充実させるために、今以上に挨拶を心がけ、多くの人とコミュニケーションをとっていきたいです。入選者インタビュー。質問。入選と聞いて率直な感想を教えてください。自分が書いた作文をこのように評価してもらえてとても嬉しかったです。作文を通してコミュニケーションの輪が広がるといいなと思います。 質問。中学生になると恥ずかしがって挨拶を返してくれないという話がありましたが、中学生や高校生でも挨拶が飛び交う地域にするためにはどうすればいいと思いますか？自分から進んで声をかける人が増えると、周りの方々も毎日楽しく過ごすことができると思います。質問。様々な挨拶がありますが、一番好きな挨拶とその理由を教えてください。私が一番好きな挨拶は、おはようです。その日が充実した一日になるかが決まるからです。質問。今後、地域のために自分ができることは何だと思いますか？できるだけ多くの高齢者の方々と関係を深めることです。他の地域では、長期休みを利用して、高齢者の方々と交流する場を設けているところもあるので、そのような活動ができればいいなと思います。質問。作文を読む人に伝えたいことがありましたら教えてください。作文を通してコミュニケーションの輪が広がるといいなと思います。以上、入選作文と入選者インタビューのご紹介でした。